東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。さあ皆さん、秋が10月が迫ってきますよ。まだ9月ですけどね。さあハロウィンですよ。仮装道具かぼちゃいろいろ揃えて店長待ってますからね。はい、皆さんこんにちは。秘密屋の店長 DJ こちゃです。ハロウィンね、先日某王国に友達と行ってきたんですよ。そのせいでハロウィン気分が全然抜けてないんですけど、ちょうど行ったのが1年ぶりだったんですよね。で、去年ハロウィンの時に行ったら、なんかちょうど運動会のフリー会か何かで小学生とかめちゃくちゃいる時で何にも乗れなかったんですけど、今年行ったらもうメインのスプラッシュとかビッグサンダーとか大きい乗り物全部乗れて、もう午前中にはね、どうしようか暇だねなんて友達と言うぐらいスルスル乗れたし、パレードも見れてとっても充実してました。いつもね、私ポップコーンのカップ買っちゃうんですけど、また買ってどんどん部屋に溜まってるんです。どうしたらいいんですかねあれ。何も入れるものがないんですよ。でもね、可愛いからね、いいかなと思ってます。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。レディオ365プレイや番組ページへのコメント、いいねを送るにはレディオ 365ID が必要となります。 ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。 ID 登録後に番組ページにある緑のボタン放送聞くを押していただくとコメントを送るに変化するので、そこから送ってください。もしくはことね @radio365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第15回目放送、気分はすっかりハロウィン始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ファンタジスタ、このコーナーでは世界中に存在する空想上の生き物たちをピックアップしてリスナーの皆さんにご紹介するコーナーです。今回ご紹介する精霊はセイレーンです。こちらセイレーン、この音の名前の響きで何か思い当たる単語ってありますか？わかるかな？セイレーン、サイレン、サイレンですね。サイレンの語源となっています、セイレーンさんで、サイレンといえばうるさい音で人の注意を引くもの、それからもう一つ、オペラ歌手など人を魅了する美しい声を持つ女性という意味もあります。その元となっているのが古代ギリシャ神話のセイレーンです。セイレーンは体の半分は美しい女性、あとの半分は鳥の姿をしています。その歌声の特徴は、聞いた人がその歌に夢中になって何も考えられなくなり、最後は命を落とすという恐るべき力です。この危険な魔力のせいでセイレーンの歌は女の怖さの象徴にもなりました。肉欲のままに男に襲いかかり堕落させる女というイメージです。中世のキリスト教では世の諸悪の根源は女だと説く人たちがいて、女の恐ろしさの例としてセイレーンを引き合いに出しています。このね、キリスト教の世の諸悪の根源は女だって言ってる人、まあいるんですけど、私の通ってた大学が女子大でしかもキリスト教を重んじているところだったので、やたらねこの内容は取り沙汰されましたね。すごいフェミニズムを主張している女性の先生とかもいて、まあ面白いんですけど、課題とかやるにはちょっとね、めんどくさいって取ってる子言ってました。 女だからってそこまで、ね、主張しなくてもいいんじゃないっていうぐらい言ってる人はいたんですけど、どうですか？諸悪の根源って言われるとね、嫌ですけどね。でね、セイレーンの外見、まあ、さっき鳥みたいって言ったじゃないですか。で、もともとは海の人夫の三姉妹だったんだそうです。アンテモンサという花が咲き乱れる美しい島の海岸に住んでいるとされていました。この島のそばを船で通りかかると、空から歌声が聞こえてきて、翼を広げたセイレーンが舞い降りてきます。彼女たちの歌を少しでも耳にしたら、どんな屈強な船乗りでも麻薬を打たれたように酔いしれて、セイレーンの言うなりになります。あとは白骨化してセイレーンの庭の飾りとなる運命です。結構嫌ですねこれ。白骨化して飾るんですか？鳥だからってちょっとね、嫌だね。で、さっきも言った女は悪の根源ってよく言われるんですけど、逆にいい男に共通する弱点っていう部分があるので、いい男の方々よく聞いてください。セイレーンが文学に最初に登場するのはホメロスの大叙事詩オデュッセイアです。このタイトルはオデュッセウスの物語という意味で、トロイ戦争へ向かったオデュッセイアが10年がかりで船で故郷に戻るまでが語られています。弓を持つイケメンヒーローのオデュッセウスが怪物と戦ったり、仲間から裏切られたり、妊婦と恋に落ちたりと、波乱に富んだ冒険の途中でセイレーンも登場します。オデュッセウスは優れた戦士であると同時に、並外れた好奇心の持ち主でもありました。この先はどうしてもアンテモッサ島のそばを通らなければならないと分かると、ぜひこのチャンスにセイレーンの歌を聴きたいと無茶なことを考えます。そこでセイレーンに詳しい魔女キルケに相談します。で、ギリシャのですね、文学とか神話とかに出てくる男の主人公、なんだろうな、何個か見たことありますけど、みんな一応にバカなんじゃないですかって思うんですよね。あ、彼女がいるのに他の人好きだって言っちゃったり、もうなんか自分で取り返しのつかないような恋愛に陥っちゃったりとかよくするから、男はダメですよ女のことばっかり言えないですからね。皆さん、いい男の方々特に気をつけてください。で、このキルケに相談して、どのようにしてね、歌を聞いて助かったのかっていうんですけど、ちょっと痛い話があります。古代ギリシャで軍の船といえば加齢船、最大200人以上の船員がいたそうです。オデュッセウスの時代はもう少し小型だったようですが、いずれにしても大人数です。それでもキルケのアドバイスに従い、オデュッセウスは全ての船員の耳に蝋を詰めて回ります。そして自分をマストに縛り付けると、アンテモッサ島付近では全速前進し、もしも自分が頼んでも縛った縄をほどかないでと約束させました。いよいよ船が問題の箇所に差し掛かると、予想通りセイレーンが現れて歌い始めました。しかし、しっかり耳栓をしている200人の男たちは、天から現れた怪しげな姿の女たちには目もくれず、必死で漕ぎ続けます。ただ一人、念願かなってセイレーンの歌を聞いたオデュッセウスだけが、歌の魔力に溺れ、セイレーンについていこうと必死でもがいて、船員たちにお願いだから縄をほどいてくれと懇願します。英雄にあるまじき姿ですが、あのオデュッセウスですら理性を失うほど、セイレーンの歌はとんでもなく恐ろしいというわけです。忠実な部下は最初の約束に従い、ヒーローの懇願を無視します。そして船は無事に危険な海域を抜け、全員が命を取り留めます。もう一つ、セイレーンから逃れたという神話があります。英雄ヘラクレスなどが乗り込んだアルゴー船探索隊では、盾ごとの名手オルフェウスが戦場で必死に演奏し、その音色だけを聞いて助かります。どちらにしても、危険な女性の魅力を前にしたら無視して逃げるしかないという話です。女性の魅力に対する警告として、古代からセイレーンの話は語り継がれたのでしょう。そして、聞けば胸騒ぎがする現代のサイレンにもつながったのではないでしょうか、ということですね。ヘラクレスですら盾ごとをね、聞いてないとダメなくらい、セイレーンの女の魅力はすごいんですね。で、やっぱり声って結構ポイントになりませんか？好きな誰かを好きになるっていう時、結構私声重要だなって思うんですけど で私のね親はね福山雅治の声がねすごいいいっていつも言うんですよ。だからね声ってポイント高いと思うな。私の声がそうなんかねいい声だとは思わないですけど、セクシーないい声の人いたらちょっとフラフラって言っちゃうような気がするな私も。どうですか、まあ、好みの声って違いますからね。でこういった綺麗な人とか、特にまあ綺麗な女性、綺麗な男性バージョンもあるかな、ちょっとあるかな。こういうね美しい人についてっちゃったら結局まあ最後死んでしまうっていうネタはギリシャ神話だけじゃなくていろいろありますよね。日本のあのちょっとした怖い話とかにもいっぱいありますから、どこの国でも美しい人には気をつけろっていうことなんですかね。ホイホイついてっちゃダメですよ、自分にも言い聞かせます。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。聖霊の紹介をしました。今日のファンタジスタは以上です。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオサンドグを始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオサンドグトップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品による毎回誕生日を迎える直前のお話、バースデイブを朗読するコーナーです。それでは今回のバースデイブは夏休みのマドンナ前半です。夏休みを迎えた夕暮れに染まる塾の教室の中、中学3年生で埋まった室内には恋も夢も後回しにして、来年の冬に迫る受験のため参考書を机に出す生徒たちの光景が広がっている。タクもその一人だ。市内の公立中学へ通うタクは、隣町にある公立高校合格を目指している。お前、昨日の問題分かった?休み時間になり、後ろの席から声をかけられて、タクは振り返った。タクの親友、ケンヤだ。あの連立方程式?まあ、分かったけど。教えてくれよ。次のテストで出るみたいなんだけど、俺分かんなくて。いつものように雑談を交わしながら、二人で教え合っていた時だった。突然、ドアが開き、見知らぬ女子が入ってきた。それは、思わず誰もが見とれてしまうほどの完璧な美少女だった。他の生徒たちも少女へ目が釘付けになっている。その時、タクは自分の鼓動が突然波打つのを感じた。この感じは何なんだ?それは一瞬にして起こったタクから少女への一目惚れの瞬間だった。少女の名前はレイナ。親の仕事の都合でこの春に近くの中学へ転入したが、学校の勉強だけでは物足りないらしく、塾へ通うことに決めたらしい。彼女はすぐに塾のみんなと打ち解けていった。明るく、はつらつとした性格は、 男子はもちろん女子からも人気だった。おまけに頭の良さも相まって講師たちからも評判が良く、塾内で彼女を知らない人はいないほどになった。そんなレイナのことをいつも斜め後ろから眺めている生徒がいた。タクだ。俺とあの子じゃきっと世界が違うよな。タクは参考書の上に頬杖をついては小さなため息をつく日々を繰り返していた。ある日のこと、いつものようにタクとケンヤは塾へ向かい、教室へ入るや否や室内の雰囲気がいつもと違うことに一瞬にして気がついた。いつもなら女子や男子に囲まれているレイナが、今日は教室の真ん中にある自分の席で一人寂しく座っている。表情は暗く、うつむき加減で背を丸めている。周りの生徒たちはそんなレイナの姿を見てこそこそと内緒話をしている。ある子はニヤニヤと笑いながら、ある子は険しそうに眉を潜めながら。タクは近くにいた男子に聞いてみた。どうかしたの？すると、その男子はわざとレイナに聞こえるように言った。あいつの親父、犯罪歴があるんだってよ。それを聞いたケンヤは、周りの男子に混ざって騒ぎ始めたが、タクだけは一人静かに席に座ったままのレイナを黙って見ていた。その日の塾の終わり、ケンヤは門のところまで来て急に慌てた表情でタクに言った。
やっべえ、教室にノートを置き忘れてきちゃった。
何やってんだよ。仕方ねえな、ついてってやるよ。足早に教室へ行き、ドアを開けた途端、二人は一瞬立ち止まった。そこにはレイナがいた。机に突っ伏したまま、激しく泣きじゃくっている。タクは小さく声をかけてみた。大丈夫？レイナはまだ泣き続けている。
ねえ、もし言いたいことがあれば俺に。
言いかけたタクをケンヤが止めた。
おい、やめとけよ。今度は俺らが目つけられるぞ。
わかってるよ、でも。その時レイナが顔を上げた。真っ赤な目で声をしゃくり上げながら、
やってない、私のお父さんは犯罪者なんかじゃない。
必死に自分の思いを話すレイナを見て、タクの心は火がついたような熱い感覚を覚えた。そしてあることを思いついた。
俺たちでお父さんの潔白を晴らそう。
思いもよらぬタクの言葉を聞いて、ケイヤは思わず顔をしかめた。
お前何言ってんの？そんなの俺たちにできるわけないじゃん。
できるさ、一人じゃ無理なことでも三人ならばきっとできる。目を丸くして見上げたままのレイナの両肩をそっと抱き、タクは伝えた。
大丈夫、俺たちが守るから。君のことも君のお父さんのことも。
タクの力強い微笑みにレイナも笑顔でうなずいた。はい、いかがだったでしょうか。夏休みのマドンナ前半、こちら後半に続きます。 皆さんもぜひ期待して、どうやってねバースデーイブに絡んでくるのか私も気になるので、楽しみに後半待っていたいと思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ファンタジスタではセイレーンの紹介、ストーリーテラーでは夏休みのマドンナ前半をお送りしました。いやいいですね、夏休みのマドンナね、うん、が本当に後半気になる。私も結構ノリノリで読んでたんですけどなんか中学生の話で男の子と女の子って聞くと、ビビさんが前書いた何でしたっけ、YouTube にも上がってる作品とちょっと通じるのかなと、そうなんかキャラクターを想像しながら読んでたら思ったんですけど、どうですか皆さん、聞いてくださった皆さん、いいよね。この私やっぱり恋愛も好きだけど青春ものの方が結構好きだったりするんですよ。だからこれはいい具合にミックスされてて、本当に後半楽しみ、どうなっていくんだろう。逆になんかちょっと広げてもらってもいいかなって、今後ねそういう展開があってもいいかなって思う作品でした、作品です次回もあるからね、お楽しみに。というわけで、何かインフォメーション特にないんで、このまま終わりにしたいと思います。それではこっちゃんと阿部さん、第15回目放送、気分はすっかりハロウィーン、これにて終了です。ここまでのお相手は、ほうじ茶うまい、ほうじ茶ラブなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.